その水と霊の救いを受けて我々は救われたわけですよね。生まれ変わったわけですよ。生まれ変わった。で、生まれ変わったこう2つのことを知らないといけないんですけど、一つは生き方を変えていく、考え方を変えていくということを自ら徐々にしていくっていうか、させられていくっていうか、なぜ聖書の教えは正しい、簡単に言ってしまえばですね、正しいことをしたから天国に行けるっていうんじゃないんですよ。我々は正しいことをしたから天国に行けるわけじゃないんです。いや、じゃあ悪いことをしても天国に関係ないんだったら悪いことをすればいいですかって、それはもうそのちょっと芸の話になってくるから、そうじゃなくて、我々は天国に行けるために正しいことをする必要はありません。なぜかというと、それは無理だから。でも天国に行けるものに生まれ変わったから、それにふさわしい行いをしていきなさいっていうのが聖書の教え。我々にとってふさわしい行いが正しい行いなんだ。天国人となったから、救われて生まれ変わって、罪なき汚れなき全き心を受けたから、授かったから、生まれ変わったから。けれども、この肉体の中にはまだ滅びの欲という罪の欲が存在してるから、だからそれをちゃんと制御しながら、ね、そして、正しい道を歩むことは我々にふさわしいからするわけです。少しずつ少しずつ。そしてこの世の中にある滅びの欲を逃れていって神の性質に近づいていくんだ。これが聖書の言ってることですね。ですけども、世の中のキリスト教会の人と逆にとってて、正しいことを正しい行いをすることによって天国に行けるものになれるんだと言ってるわけですね。それ逆なわけですけども、まず聖霊と洗礼を受けて救われて、でなかったら、コリントの教会の人々に宛てた手紙の中で、コリントの教会の人々は皆生まれ変わった救われた方々です。クリスチャンですよ。そのクリスチャンに向かってパウロは、もし盗みをする人がいたら今から盗みはしちゃいけませんよって言ってる。だから実際にいるわけ。正しい行いをしたから救われたんじゃなくて、救われた人に向かってそう書いてある、パウロは、ね、行いを変えていかなきゃいけませんよ、あなた方にふさわしい、それは2000年前だから、貧しいから、いろんな生活のいろんな問題から、そういうこともあったと思いますよね、2000年前の時代が、けれどもパウロはそういう救われた教会の人々に対して、正しい生き方をしていきなさい、それは なぜかあなた方にとってふさわしいから、そうですね、ふさわしい、その人にとってふさわしい生き方をしていきなさいと、それが聖書の教えですね。神様は最初から男と女に作ったというのは、アダムといえばですね、男と女、人間は男と女に作った。で、男は、そうですね、神様作った。女は神様は男の助けとなるために作った。というわけですね。だから、男は男。男で生まれてきたんだから男らしく生きるべきなんです。言ってみればそうですね。最近そういうこと言うと怒られそうになるからあんまり言わないんだけど、だからアダムはアダムに男に作った、エヴァはエヴァ作った、助けるために、エヴァだ、日本的に言うとエヴァ子さんなんだね、エヴァ助さんじゃないんだよね、それはエヴァは女として作られたんです。だからもうそれはそうやって生まれたんだから、我々は天国の人として生まれたので、水と霊の救いバブテスマをくぐってそして生まれたので、それにふさわしく、生きるようになったらいいんですよというのが聖書の教え。ですから、そういうことを見たときに、この求めをさらば与えられるということは、私たちはだから神様に求めたらいいんですよと。あなたが与えられないのは求めないから与えられないんですから、求めたら いいですよ、うんうん、だけども求めてももし与えられないとなれば、ね、あこれはあの求めすぎなんだって言ってるわけです聖書は、うん、求めすぎてるから今度与えられないんだと、はい、で求めすぎと一体何なのかっていうと、この求めすぎると滅んでいくから人間っていうのは、はあ、あの過ぎたるは及ばざるが如しということでまあ過ぎたるは及ばざるが如しっていう言葉がありますから、これ中国 の, あの話でしょうけども、故事でしょうけどね、うんうん、だから、中国の故事ですからね、まあだったと思いますけども、はい、ですからまあ求めすぎるということ、はい、神様が私たちの必要を常に満たしてくださるという聖書の言葉があるんですけども、その必要を私たちが神様が満たしてくださることが分かれば、毎日毎日その日その日の必要を神様が満たしてくださるということが分かれば、求めすぎることはないわけですよね、はい、まあこれは人間もそうですよね、あの3日分4日分の食べ物を一度に食べるという人じゃないです、毎日毎日食べてるわけですよ、ね、その日その日の食べ物は、はい、そうですね、まああの そうですね、うん、ですからこのヤコブ書というところを見、新約聖書のヤコブ書というところを見て、ヤコブ書、ヤコ後ろの方にヤコブ書がありますね、ヤコブ書第4章でありますけれども、ヤコブ書の第4章、ヤコブ書の第4章に、2節を見ていきますと、その最後の部分だけ私が読みますね、2節の最後の部分、何じらの得ざるは求めざるによりてなり、神様にあなたが受け取れないのは、受け取らないのは、手にできないのは求めていないからですよと、神様に求めていないからだ、ね、で、なんで神様に求めていないのかっていうと、我々のこの一節の一節の後半に、何じらの死体のうちに戦う欲より来たるにあらずや、我々は生まれ変わって神の子となったんだけども、内側はまだこの頭の中の考え方と肉体の中に、死体というのは肉体の体の中には欲がある、戦う欲がある、滅びに至る欲がある、そういう欲がまだ残ってるわけ、うん、この滅びに至る欲なんですよ、戦う欲っていうのも、うん、まあ自分との戦いだったらいいんですけど、人との戦いということになりますと、まあいつでも人と戦って人と競争してる人は全員が自分の敵なんですよね、戦ってるわけだから敵ですよね、だこれはあの疲れますから、ですからあの競争するということは あんまり意味がない、それよりも協力していくこと、そうですね、共有していくこと、こういうところにあの意義があるわけですね。だから我々のこの死体の中に戦う欲があって、これ救われてる人に向けて書いて、これはヤコブはイエス様の弟ですからね、言ってみればイエスキリストの弟、ヤコブ、大ヤコブじゃなくて、ここはイエスキリストの弟であるヤコブ、まあ我々の体の中に欲がまだあるんだと、それが悪いとは言わないけれども、それに支配されないようにしないといけません。なぜかというと、悪魔はいまだにこの世界を、世の中の人々をこの欲でもって支配してるから、で我々もそこに行ってしまうと、まあ悪魔に 誘惑されていくから、うん、そうではなくて我々生まれ変わった自分の内側の自分の心の声、精霊の声、精霊の導き、祈り、そうして歩んでいけばそういうものに支配されることはありません、うん、けれども、我々だから求めなさいと、ね、神様に求めなさい、祈りなさい、そしたら何じらの得ざるは求めざるによりてない、求めないから得られないんだから求めていったらいいですよ。で、求めても得られない場合はこの後に3節でね、何じら求めてなお受けざるは欲のために費やさんとて乱りに求むるがゆえであるということで、必要以上に求めてしまってるわけ、はい、で欲のために費やさんとかとは滅びの欲だから、これは神様はその祈りに応えることできません。なぜかというと滅んでしまうから、その人は、はい、そうですね。ですからこの欲のために乱れに費やさんとしているんであれば、これは無駄の、だから私たちが神様に求めるためのコツは、コツって言ったらコツだ、求めるため の鍵はどこにあるかっていうと、必要を求める、必要以上のものを求めない、常に神様に自分の必要を求めていく、ここが一番のキーポイントですよね。そしていつでも神様は私の必要を満たしてくださると分かれば、必要以上に求める必要がなくなる。それこそいつでも神様必要を満たしてくださると分かれば、やたらめったらもうちょっと余計に求めておこうかって必要もなくなるわけで、そうですね、なんか自分の必要なものを神様に求めていく、そしていつでも毎回毎回求めていく、何度でも求めていく、毎回毎回必要は違うでしょうからね、うん。それはお金の問題だけじゃなくて、今日一日生きるための力、これも神様与えてください、求めていけばいいわけですよ、与えられてくる、だから99歳になる今姉妹がいらっしゃいますけども、もう今月99歳になるだけども、ここまで生きるとは自分でも思ってなかったって言ってですね、まあ元気なんですね、ああ、それから、このなんか、家族の方が一生懸命こう、陰で、ケアはしてるんですよね、わからないから、これを一粒食べると私は一日が持つんだって言ってですね食べてるそうでありますけど、それを家族の方が一生懸命いろいろと用意していらっしゃるようであります。本人はそうです。だから肉体のエネルギーですらもう、そうですね、その日一日のエネルギーを朝補給するわけであります、そしたら今日一日これで持つんだということであります。ましてやこの魂のエネルギー、神の言葉、祈り、そして生きる力、これは毎日毎日私たちは神様に求めていく、ね、必要を神様に求めていく、そうすると神様与えてくださる、はい、ですからこの私たちが求めてなお受けないのは、欲のために費やさんとて乱れに求めていくからね。それだから受けないんですよね。ですから必要なものをちゃんと持っている、ね、今日はこういうこともしなきゃ、ああいうこともいろいろ計画がある場合はまた神様に求めていきなさい、ね、助けを与えてくださる、また力を与えてくださる、そういうことですから、何時ら求めてなお受けないのは、欲のために費やさんとて乱れに求むるが言えない。この2つは一応知っておいた方がいい。ですから、私たちがこう神様に求めていくということはすごく重要なことです。自分の必要なものを神様ご存知であっても求める必要がある。神様求めなさい、これがまず一つですね、はい、それからもう一つ必要なことは、私たちが自分の人生において自由になったということは、 自分の人生において自分が支配者となったっていうことですね。まあ、人の人生は支配しませんよ。でも自分の人生は誰からも支配されない、自分がトップになったわけですよ、うん、自分の人生におけるトップは自分なんです。その上はもういないんですよね。神様ですらもうむやみやたらに介入してこないんです、我々の人生には。だから求める必要がある。我々は神様に求めなければ、神様は祝福ですらも押し付けはなさらないんです。だからなぜかというと、あなたの人生の、そうですね、頂点にあなたはいるから、自分の人生を支配するものとなっているから、自分の人生の王様だから、一人一人は。それ以前は違ったんですよ。悪魔サタンに支配されていた時は悪魔サタンの奴隷だった。で、悪魔サタンはですね、人を束縛する、支配する、恐怖を植え付ける、不安を植え付ける、ね、病と経済と死と問題で、そうですね、苦しめる、うん、何かにつけて介入してくるんですよ、悪魔っていうのは。だからそれに慣れてしまってるわけ、我々以前の自分ということで慣れてしまった。だから聖霊を受けて、洗礼を受けて、生まれ変わって自由になって、悪魔サタンを自分の足の下に、そうですね、置いて、そして自分の人生において自分が支配するものとなった時に、だけども以前の考え方がそのままだと、まだ救われたばかりというのはそのままですから、よくわからないですよね。ですから、この自分がまだ悪魔に仕えている奴隷の感覚でいるから、この人をこう自分で判断することはできない、最初の頃は。最初の頃もそうですよ。ですから、そこをちゃんと判断することができるために聖書を学んでいきなさい。何が正しいのか、何が間違っているのか、何が神様からのものなのか、何が悪魔サタンからのものなのか、そういうことが見極められるようになってくる。一つ言えることは、まあそういうことを体験してきたことから我々言えることは、神様からのものは我々を自由にしていくんですよ。悪魔からのものというのは我々を束縛していくんです。束縛か自由かというところで、これは神からのものなのか、それ以外のものなのかということを判断できる。そうですね、例えば何か宗教をやりました、やることによって自分はどんどん束縛されていくような気がしますって、まあ、気がするうちはまだ正常だけども、そのうち麻痺して気がつかなくなってくる場合があります。でもそれはね、間違った、それは悪魔サタンの教え、うん、ですから、だから神様は我々を束縛することは、我々の中に精霊となって宿ってはいますけれども、我々を束縛するためにそこにいるんじゃない。我々を助けるために、私が右に行きたいと思ったら右に行ける、そっちは危なくてもそれは止めないんですよ、神様は。ただ何とか正しい方向に向かわせようとしてはくださるんだけども、そこに我々が気づかなかったら、気づこうとしなかったら、それを拒否したら拒否もできるってことです。これが神様だから、あなたに求めなさいって言ってるわけ。私に求めなさいよと、うん、私に聞きなさいよと、うん、そういうわけで、悪魔サタンの場合はそうじゃないですよ。どんどん介入してきて人を束縛していくから、うん、そうですね。で、それに慣れてしまってるから、我々は以前の、ああそうですか、そして、まあ決してそれでですね、幸いにはならないわけですけど、けれども、この、まあ、まあ奴隷という言い方はあまりあれだ、同族的にですね、盲目的にそういうものに従って生きてきた過去の時代においては、それに慣れてしまっていて、何に慣れてしまっているかというと、責任転嫁に慣れてしまっている。その責任転嫁の快楽に慣れてしまっているわけです。どんなに自分が不幸になろうとも責任転嫁の方がいいわけですよね。その方が楽なんです、うん、だからそこはね、悪魔に本当にこう滅びの、まあ境地に至らしめる、頑固ですから、 ですから私たちはこの全て自分の人生において自分がトップになったということは、全ての責任は自分にあるということさえ思えば自由になれる。自分の判断は自分でする。何が起ころうと自分のせいだと、そう思えばですね、いいわけです。それが一番自由になれるわけで、そして、しっかりとその神の助けを求めて、神を助けたまえですよ、ね。自分は行きたいところに行くけれども、神様に助けを求めて、神に助け、それで謙虚に、進んでいく、それでいいわけですね、だから人の言葉、人に従い、人にまあ迎合してしまう、またまあ依存してしまうのは、やっぱりそこに、まあ、責任を転嫁してしまうことに慣れているからなんですね、まあ、そこから私たちは考え方を変えなきゃいけません、それから教えも、聖書の教えも学んでいかなきゃいけません。行動も変えていかなきゃいけません。で、変えていけば我々はだんだんとそれが見えてきますから、なぜ神様に祈る必要があるのか、求める必要があるのかということも見えてきますし、求めることも必要以上のものではなくて、必要なものを求めていけばいい。この前も、まあ、必要なものってお金だけじゃなくていろんなものがある。この前もある5歳の女の子が来られましたけどね、で、お母さんがこうスマホで写真見せてくださいました、ね、なんかこう、まあなんていうんですかね、茶碗のかけらみたいな形のものが、まあ、写っていて、それが何か分かりませんけど、まあ、骨なのか何なのか、それでこう腫れているわけで、それで、お医者さんがもう手術をしましょうということで、でもお母さんからすったら、まあ、そんなに子供にですねメスを入れるっていうことはもう本当に親として大変なことだと思います。もうそれは自分の身が切られる思いだと思いますよね。まあ、私もやったからよく分かる。しかもこの辺は顔面神経が通ってますから、まあ、非常にこれ厄介であります、まあしかしお祈りしましょう、ね、お祈りしてくださいということですか。油を塗ってお祈りしましょう。聖書の約束にありますか。油を塗ってお祈りしましょう、ね。まあ、私は別に何も、私はにとっては簡単なことですよね、神様が癒すんですから。ただ私にとっては簡単、聖書にあることをただ油を塗ってお祈りする、それは神様がしろということです、教会というのは不思議ですよ。神様、イエス様が働く教会ですから、頭なるイエス様、我々はそれに従う、そうですね。だから、まあ、まあ私も牧師ですからそれに従う、そんな難しいことは何もありません、だけども、聖書を見ていったらね、お祈りしたら神様はその祈った時に聞いてますって、求めをさらば与えられ、ね、尋ねをさらば見出さ、門を叩けさらば開かれ、もう祈った時に神様聞いてますよ、だから大丈夫です、だからそれが目で見える形で実現してくるのは少し時間かかるかもしれないけれども、祈りはもう祈った時に聞いてます。そして目の前に瞬間的にそれが実現する場合もありますよ。けれどもしばらくして実現する場合もあります、聖書を見ていったらですね、イエス様が10人の人の病をお祈りした時に、彼らは家に帰る途中で癒されていったって言うんですね。途中で癒されていって10人のうち1人だけそれに気づいてイエス様のところに戻ってきたって、お礼を言いに戻ってきたっていうですねだから家に帰る途中で癒されていくってことは、ある時ある方が教会に来まして、それからまあ初めての方だったから聖霊を受けて洗礼も OK になって、それから帰られる途中から電話してきて、その私は知らなかったんだけど、本人はなんか右の肩が全然上がらなかった、とか今こうやってすぐこう上がるんですけども、どうなったんでしょうかっていうのは、まあそれはイエス様が癒してくださったんだから感謝です、驚いて電話してくださった、だからその前も私が今まで見た 癒しの奇跡の中でも最大のものは、あの1歳ちょっと過ぎた男の子が連れてもらいますね、まあ、ご夫妻で、やっと与えられた子供さんだけど、まあ、病院の先生がおっしゃるには電話がかかってきて、まあ、これはあることもできないでしょう、話もできないでしょう、まあ、つまり脳の中の脳がないっていうんです、頭が、はい、だからこれは厳しいですよと、うん、まあご両親もうなだれてましたね、まあ、これ教会来られて、まあ、検事式をしてほしいっていうことですか、ああ検事式イエス様にお捧げして、ね、それからあのイエス様から授かったことです、だから本当にねそれはあの首もまあ全然座ってないですね、グラグラして、うん、ああ声も出さない、まあけれどももう今は今や小学生で、まあ体操も運動会もするし授業もするし、もう普通のこと何も変わらない、もう今活動中でございますから、これは本当に神様はそういうことなさ、うん、まあいずれにしてもそういうことですから、病だからその女の子もあの教会でお祈りして帰る途中にあのコンビニにお母さんが寄ってなんかお菓子でも買ってあげようと思ってコンビニに寄った時にその女の子が亡くなったって言ったらしい、亡くなったと、うん、それでお母さんが見たら腫れが引いてるから、あどうしたんだろうか、まあ、電話はありましたけども、どうしたんですどうしたんでしょうかって言うから、まあ、どうしたか神様が癒してくださったとしてもちゃんと来週は病院行ってくださいよと病院行ってちゃんとお医者さんの診断を受けてくださいよ、うん、まあそう申し上げたわけであります、うん、けどまあ病院行ったらお医者さんがこうないからもうちょっと延期しましょうと、うん、延期、それからまあ大学病院でも検査したらないということで、まあ、どうして亡くなったかわからないのでどうして亡くなったかこれをまた検査しませんかって言われた、うん、だけどそれするのはいいんだけどお金かかるって言うんですねだったらもうしないって言ってお母さんはもう、まあ、それどうして亡くなったかは医学的にちょっと難しいかもしれないですよ、それはまあ、お医者さんが医学的に病を癒すっていうことはありますけど、治すということはありますけど、それは外科的に外からやるわけですよ、うん、だけども神様の癒しはこう内側から全然プロセスが違いますから、精霊内側からその我々の肉体も癒してます、うん、だから、本当に感謝でありますね、うん、だからあなたが求めなさい、求めたら神様そうですね、それ答えてある、あなたの必要を求めなさい、その必要は経済的な問題だけじゃありません、病の問題も皆含めて、ね、人間関係の問題もそうですね、悩んでないで神様に求めなさい、そしたら解決のヒントが来るかもしれない、解決の言葉が来るかもしれない、何が来るか分かりませんけど求めなさい、ね、そういうわけです、だから我々の体の中には戦う欲、滅びの欲がまだ残っていますけれども、それに振り回されるとそうですね、あ悪魔の思うつぼですか、ね、うん、だから、我々の中に、ある精霊に祈って従って、進んでいったらよろしいと思うわけでありますから、ですから先ほどのマタイ伝の7章に、まあ、先ほどマタイ伝の7章に戻りますけれども、マタイ伝の第7章でございますが、はい、だからこの7章の7節、求めをさらば与えられん、尋ねをさらば見出さん、門を叩けさらば開かれん、はい、ね、ですから我々は祈った時に神様はその祈りに応えているわけ、聞いているわけです、祈りを聞いているわけです、ね、神様に求めた時にそうですね、神様は祈りに聞いてくださった、はい、だ世の中のキリスト教会の人々は祈りが答えられないから、なぜ祈りが答えられないんでしょうか、それは聖霊を受けていないから、聖霊を受けている人は天国の命の書に名前が記されてるっていう、リストに載ってるっていうわけよ、神様の、だから、 求めよさらば与えられん、尋ねよさらば見出さん、門を叩けさらば開かれん。門を叩けっていうのは一回でもいいから叩きなさいって言ってるんですね。一回でいいから叩きなさい、叩き続けなさいって言ってるんじゃないんですね。世の中のキリスト教会の解釈はこれは門を叩き続けなさい、諦めないでやりなさいと、途中で諦めてはいけませんよ、いつかは開かれることがあるかもしれないという解釈なんです、世の中のキリスト教会で。求めなさい、求めて与えられなくても求め続けなさい、そうしたらいつかは与えられるかもしれませんよ、だからやりなさいっていうのはこれ世のキリスト教会の、まあ、ここの解釈、そういうことを言ってんだと、ね、とにかく断念しないで絶望しないで続ければいいんだということをここでイエス・キリストは激励してくれてんだと、こういうふうに世のキリスト教会の人はまあ解釈してるんだけども、そうじゃありません。これは我々がイエス様のリストの中に載ってるから、だから求めなさい、そしたらすぐに与えられますよ、ね、それからなぜかというと、あなた方は私の子だから、神の子だから、イエス様の子、それと神の子であるから、ね、だから求めなさい、そしたら門を叩きなさい、されば開かれんということは、イスラエルの国の風習で言えば門を叩くとはいはいって言って出て行ったら、あ、これがご主人様のお友達だ、お客さんだということであれば、すぐに門を開かれるんです、うん、門番の人は門を開くんです、すぐに、あ、ご主人様のこれはまたお友達が遊びに来たということで、はい、門を叩いたらすぐに開かれるわけです。ところがご主人様と関係のない人、全くの他人であれば、要するにリストに載ってない人であれば、門をいくら叩いても開いてくれない、開けてくれないんですよ。それは叩き続けても無理なんです、うん、絶対に開かれることはない、知らないから、知らない人は入れません。だから門を叩きなさい、さらば開かれんというのは、あなたはもう天国の神様の名簿の中に載ってますから、あんた名前は、だから開かれますよ、聖霊を受けてるということはそういうことです。だから、全て聖霊を受けている教会の方々は全て求めるならば、ね、与えられていきますよ、尋ねるならば見出していきます、門を叩くならば開かれていきますよ、ね、だからそういうことを意味してる。だからその後にパンを、その子パンを求めに石を与える親はいないように、ね、うん、パンを欲しがってる子供に、自分の子供にですね、石を与える親はいないように、ね、魚を求める、魚を求めるのに蛇を与える親はいないように、 ね世の中の、まあ、悪しき人間であっても自分の子供にはちゃんと求めるものを与えているように、まして天国の父は、神は、あなたの父は良きものを与えないはずがない、まあ、そうして我々は求めたから聖霊を受けたわけです。聖霊を受けたということは本当に素晴らしいことでありますね、うん、だから、そういうことですから、私たちはまあその求めなさい、そしてその一番最初に一節に書いてあるように、何じら人を裁くな、ね、この裁くな、裁かれないために裁いちゃいけませんね。この裁くなっていう言葉はよくちょっと誤解されやすいので、まあつまりこの裁くということはもう白黒どっちか、この人は悪い人だとかいい人だとか、この人は悪人だとか善人だとか、まあそういう白黒、まあ、つけたがるんだけども、まあ、人間そういうもんじゃないから実際、ね、だからまあ罪を憎んで人を憎まずみたいな言葉が世の中にありますけれども、人間みんなあるけれども、その人を憎むんじゃなくて、ね、だからこの、裁くっていう言葉は多分これギリシャ語でクリノーっていう言葉なんですけど、軽い裁く、この、元々の意味は これはね、分けるってこと。分ける、うん、これとこれを分ける、うん、右と左に分ける、うん、そうですね、うん、だからこれはちょっと違うなとか、これは正しいなと、適切に分けるってこと。適切にまあ区別する。だから人それを裁くという言葉の意味はそれなんで、まあ人を裁くなとは書いてあるんだけれども、裁くという言葉の意味がちょっと曖昧なので、我々誤解しやすいんですけども、もう誤解を恐れずに言ってしまえば、人は裁かなければなりません。まあそうですね、裁かないといけない。その裁くというのはどういう意味かというと、適切に判断しなきゃいけませんということ。聖書の別のところにもそう書いてあるから。だから人を裁くという意味に問題がちょっとあるんだけども、人を判断するということが実はここで言ってる裁くという意味なんです。つまり軽く裁く、つまり分ける。分けるということは、こっちがアウトなのかセーフなのかをちゃんと判別するということ。だから審判というわけですよね。ゲームでも野球でもスポーツでも何でも審判がいますよね。この審判というのはそれを判断しているわけです。アウトなのかセーフなのか、ファールなのかフェアなのか、ね、これがその裁くという意味なんですね。つまり判断する人という意味です。だから人は判断しなきゃいけません、はい、そうですね。何でもかんでも鵜呑みにしたらただのお人よしですから、はい、それでは悪魔サタンの言いなりになってそれこそ滅んでしまいますから、はい、この人の言ってることは私の言ってることと少なくても一致してるなとか、この人の言ってることは私とは違うなとか、まあこの人の考え方はこうだろうけど私はそれにはちょっと違うなとか、それ判断しなきゃいけません。何でもかんでも鵜呑みにしたらそれは何も物事を進まないね、うん、だから判断するということは正しいことです。これなくしては難しいです、世の中渡っていくのは。それからもう一つ、自分も判断しなきゃいけない。自分のことも判断しなきゃいけません。特に自分のことはいつでも判断しなきゃいけない。ちょっと自分はおかしいか間違ってるか正しいか、間違ってると思ったら直せばいい、ね、自分のことも判断するし、それから人のことも判断する。でも人のことは判断しても言わないから判断なんですね。それは言わない。なぜかというと、人の振り見て斧が振り直すためにやってるわけだから、その判断っていうのは、ね、だからそれは正しいことだし必要なことです、ね、ただそれを今度は言葉にして言うとなった時にこれ裁くっていうことになるわけですよね。言わないうちはこれは自分の中での、まあ、必要な判断ですよね。だからまあそれはしなきゃいけませんよね、うん、けれども今度は言うと、言葉にして言うということになった時に、その人の相手の人の、まあ徳を立てていくということを、まあしっかりといわゆるまあ助言をしていく。その助言も相手が嫌うような助言じゃまずいんで、まあ相手の徳を立て、徳を立てていくというのは相手のためになる、本当の意味でためになる、うん、相手の徳を立てていく、その助言があればこれはまあ正しい方向だと思いますね、うん、つまり批判ということですね。で、批判というのは実は必要なことだし正しいことなんですね、うん、でもその批判からその助言を取り除いてしまったものは非難というわけですね。ただ単に相手を非難する、うん、そして相手を責め滅ぼすだけの目的、それはこれはやっちゃいけませんよって言ってる、うん、そうですね。あなたここは悪いじゃなくてあそこは悪いじゃなくて悪いことばっかり言うと、それはね、それはもう非難だけになってしまいます。でもあなたこういう素晴らしいもの、こうしたらもっと素晴らしいとか、助言とか そうですね、相手の徳を立てるということと同時に言葉にして言うんだったらあれば、これは正しい批判なので、相手はそれをちゃんと受け入れればもっと向上していく、お互いに向上していくということなんですね。だけども、まあ普段はそういうこと言いませんから、自分の中で判断して、そして行く、これは自分にとって必要なことですね。だからこの判断するということは、人を裁くなという意味は、その判断するということは必要ですということね。けども非難することはやっちゃいけないっていう、それ何の意味もない、建設的に意味がないからですね。でも場合によっては正しい批判は、まあお互いに、まあ益があるかもしれません、まあこれはまあ滅多にないかもしれないけども、まあ人を裁くなら裁かれざらんためなりということでありますけれども、まあそういうことは、あるわけで、ございますから、まあ私たちはですね、そうして、まあこう恵まれて祝されて幸いになっていくものでございますね。だからまあイエス様のこの教えは非常に世界的にもう知られている三条の水訓という有名な教えで、山の上でイエス様が教えられたと、ね、まあ、いうことで、ございますけども、まあこう人を判断するということにおいては、まあきちっとそれをじゃあどうやって見分けていくかというと、聖書の言葉を我々が学んで、聖書を基準にして、そしてこの人言ってることはちょっと私とは違うな、聖書とは違うなと、聖書とは、そういうその判断基準を我々が聖書に持つということは、まあすごく重要なことだと思うわけで、ございますね。まあそういうことで、このもう最後この後ろの方に、ペテロ全書ということですね、ペテロ全書、ペテロ全書とペテロ公書とございますけども、このペテロ公書の方の第一章ね、ペテロ公書の第一章の3節をご一緒に読みましょうか。キリストの神たる力は命と経験とに関わるすべてのものを我らに賜り、これ己の栄光と徳等をもて召し賜るものを我ら知るによりという、はい、キリストの神たる力は命と経験とに関わるすべてのものを我らにくださったわけです。命と経験とに関わる全てのものを我々にくださった、はい、だから私たちは人を非難するのではなくて、人を自分の仲間に取り込んでいく、ね、自分の友としていく、そしてそうですね、命と経験とに関わる全てのものをイエス様くださったんですから、人の徳を立てていくということはすごく重要、生かしていくということですね。人を生かしていくと自分も生かされていく、この道がすごく重要ですね。そして4節ご一緒に読んでいきましょう。その栄光と徳とによりて我らに尊き大いなる約束を賜り、これは何じらが世にある欲の滅びを逃れ神の性質に預かるものとならんためだ、はい、で私たちがこの世の中にある欲の滅びというの、滅びの欲っていうのがある、欲の滅びを逃れていって神の性質に向かっていく、ね、神の性質に預かっていく、これがこのために私たちに与えてくださったキリストのまあ、神たる力、我々がこう祈りを持って進んでいけるこの幸いは、まあ、ここに あるわけでありますから、どうか、まあ、この福音をまたお伝えしてですね、そして、悩める人々に神の救いをまたですね、語っていきたいと思います。じゃあご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。